聖文は私たちに祝福と励ましを与えるために書かれたものであり、確かにその目的を果たしています。私たちは与えられているすべての章、すべての節に感謝しています。しかし、自分の至らなさを思い起こさせる聖句が時々出てくるように感じたことはありませんか？例えば、山上の水訓は慰めを与える穏やかな至福の教えで始まりますが、その後の節では他の事柄に加えて、殺してはならないばかりか怒ってもいけないと言われています。姦淫を犯してならないばかりか不純な思いを抱いてもいけないと言われています。求められたら下着を取ろうとする者に上着をも与えなければなりません。敵を愛し、自分を呪う者を祝福し、自分を憎む者に善を施さなければならないのです。もしここまで読んだ時点で福音の通知表に良い成績がつくことを期待できないと思ったら、最後の戒めによって完全に打ちのめされることでしょう。それだから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。この最後の戒めを聞くとベッドに戻り、頭から布団をかぶってしまいたくなります。こんな天の目標はできそうにありません。しかし、人が守れない戒めを主がお与えになることは決してないのです。では、このジレンマを私たちはどう見るでしょうか？教会の中にはこの問題で悩む多くの人の声が聞こえてきます。私なんかでは力不足だ、自分は全然ダメだ、絶対に期待に応えられない。このような声が10代の若者から聞こえてきます。宣教師からも、新しく改宗した人たちからも聞こえてきます。教会員歴の長い人たちから聞こえてきます。見識ある末日生徒のダーラ・アイザクソン姉妹は、サタンが制約や戒めをあたかも呪いや罪の宣告であるかのように見せようとしていることに気がついたと述べました。サタンは福音の理想と霊感をねじ曲げて、それがある人たちの自己嫌悪や悲劇のもとになるようにしてきたからです。私がこれから言うことは、神がこれまで与えてくださった戒めを否定したり歪めたりするものでは決してありません。私は神が完全なお方であることを信じていますし、私たちが神の霊の息子娘であって、神のようになる力を秘めていることを知っています。私は神の子供である私たちが、あたかも自分を苦しめることで神の望むような人になれるかのように自分を卑下したり責めたりするべきではないことも知っています。そうしないでください。私たちが個人の成長を求めて進むときに、進んで悔い改め、さらに義にかなった生き方をしたいという望みを心に抱くことで、胃潰瘍や過食症、落ち込んだり自尊心を傷つけたりしない方法で成長できればと願っています。イエス様のようになりたいと正直に歌う初等教会の子どもや、その他の人たちに、主はそんなことを望んではおられないのです。この問題について次の観点を忘れないでください。私たちは堕落した世にいて、今は堕落の影響を受けた民であるということです。現在私たちがいるのは星の栄の王国です。星であって日の栄ではありません。ラッセル・M・ネルソン会長が教えているように、完成とはその先も続く途絶えることのない過程なのです。ですから、この件に関するイエスの説教は、私たちの至らなさを言葉で打ちのめすためではないと思います。そうではなく、神と共に到達することのできる人の状態と、永遠の父なる神のおられる状態に対する賛辞として行われたのではないかと思います。 いずれにせよ、不完全な私であるにもかかわらず、少なくとも神が完全であられ、例えば少なくとも神は敵を愛することがおできになることを自分が分かっているということに感謝します。なぜなら私たちのうちにある生まれながらの人の性質によって、皆さんも私もその敵になることがよくあるからです。神がご自分を卑劣に利用するものですら祝福されることに感謝しています。なぜなら意図的ではないにせよ、私たちは皆時々神を卑劣に利用しているからです。私は神が憐れみ深く平和を作り出すお方であられることに感謝しています。それは私に憐れみが必要であり、世界に平和が必要だからです。もちろん御父の徳について述べることは、生まれて亡くなり同じ完全の域に達しておられる独り子についても当てはまります。当然ながら人の至らなさよりも御父や御子のなさることに目を向けたからといって、無節操な生き方をしたり標準を下げたりすることを正当化するわけではありません。福音は初めから生徒たちを整えて、私たちが全く人となり、キリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためにありました。私はただ聖句や戒めの一つの目的が、キリストの満ち満ちた徳の高さがどれほど高貴なものかを思い出させることである場合もあると言っているだけです。それが分かると、キリストをさらに愛し敬うようになり、キリストのようになりたいという望みが大きくなります。まことにキリストのもとに来て、キリストによって完全になりなさいとモロナイは訴えています。精力と思いと力を尽くして神を愛するならば、あなた方は神の恵みによりキリストによって完全になることができる。それを天からの賜物として受け取ることが、私たちが真の完全を得るための唯一の希望です。そのようにキリストの恵みに助けられて、私たちは悲しみや罪から救われるだけではなく、自分を責めるというなかなか治らない性癖からも救われるのです。救い主の例えの一つを使って、これを少し違った方法で話しましょう。王に対して1万タラントもの負債を抱えているしもべがいました。このしもべが忍耐と慈悲を必死に求めたところ、しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。ところがその同じしもべは、自分から100デナリ借りている仲間を許そうとしませんでした。これを聞いた王は、自分が許してやったしもべのことを嘆いて言いました。私が憐れんでることを憐れんでやったように、あの仲間を憐れんでやるべきではなかったか。ここに出てくる貨幣の価値については学者の間で意見の相違がありますが、ざっと計算すると、許してもらえなかった小さい方の負債である100デナリを、例えば現在の100ドルとすると、寛大な心で許してもらった1万タラントは10億ドル近い金額、またはそれを超える金額になると思われます。これは個人が抱える負債としては天文学的な数字であり、想像すらできません。こんなに買い物できる人はいません。それはこの例え話の目的からして、完全には想像できないようにされています。支払い能力を超えているものはもちろんのこと、私たちの理解の限度を超える内容にされているのです。なぜならこれが新約聖書に出てくるこの二人のしもべについてだけの話ではないからです。これは私たち、つまり堕落した人類家族、現世を生きる負債者、 背いた者、囚人についての話なのです。私たちは皆負債を負っていて、私たち全員に下った判決は投獄でした。私たちを愛し、私たちに対する憐れみの情に動かされ、それだからという理由だけで釈放してくれる王の恵みがない限り、私たちは牢獄から出ることはできません。イエスがここで計り知れないほど巨大な金額を使っているのは、イエスの贖罪が想像だにできない犠牲のもとで与えられたとてつもない贈り物だからです。それこそが完全になりなさいというイエスの命令の陰にある理由の少なくとも一つではないかと私には思われます。私たちは御父と御子が示された1万タラント級の完全さをまだ実践することができないかもしれませんが、お二方にとって、私たちが小さな事柄において、より神のようになるよう求められることは大きなことではありません。行動や愛、許し、悔い改め、改善することにおいて、少なくとも私たちが明らかに成し遂げることのできる100デナリ程度の完全さを達成することができます。兄弟姉妹の皆さん、私たちのいるこの世の旅路で欠点のない人生を送った人はイエスを除いてはいません。ですから、現世にいる間、行動学の研究者が病的なまでの完璧主義と呼ぶ状況に陥ることなく成長し続けていきましょう。この完璧主義を自分にも他の人にも当てはめないようにするべきです。付け加えると、教会で奉仕する召しを受けている人、私たちは皆何らかの奉仕に召されていますので、つまりは末日生徒全員にも当てはめないでください。これについてはレオ・トルストイが、信者の一人からあまり確固とした意思を持って生活していないと非難された祭司の話を書いています。非難した本人は、道を踏み外した人の説く原則は間違いに違いないと結論付けました。この批判に答えて祭司はこう言います。私の現在の生活を過去の生活と比べてみてください。私が自分の説いた真理に従った生活をしようと努力していることがわかるはずです。自分が教えた高い理想を実践できなかったこの祭司は自分の非を認めました。しかしこう叫びました。お望みなら私を非難しなさい。これは私の行いです。でも私の従う道を非難しないでください。家に帰る道を知っていたとしても、酒に酔ってその道を歩いていた場合、私が道の端から端へとよろめきながら歩いていたとしても、それが正しい道であることに何の変わりがあるでしょうか。してやったりとばかりにこう叫ぶのはやめてください。ほら見ろ、あいつは泥にはまってもがいている。嘲笑わないで神のもとに帰る道を歩めるよう私を助けてください。兄弟姉妹の皆さん、この世でしばしば到達できる状態よりも、もっとキリストのような生き方がしたいと私たちの誰もが切に願っています。それを正直に認め改善しようとしているならば、私たちは偽善者ではなく人間なのです。自分がこの世で犯す愚かな間違いや、私たちの周りにいる優れた人にすらある至らなさによって、福音の真実さや未来への希望、真の神の属性への可能性を否定するような人にならないでください。辛抱強く努力を続ければ、永遠のどこかで私たちの精錬が終わります。それが新約聖書で言う 完全なのです。恵みに恵みを受け続けて、ついに不死不滅となり火の栄えの完全をお受けになった主イエス・キリストの贖いにより、この栄えある行く末が可能になったことを証しします。イエスがまさに今この時でも、どんな時にでもおられて、釘に刺し貫かれた手で同じ恵みを私たちに述べ、私たちが無事主のもとに帰って天の両親に抱かれる時まで、しっかりと手を取って励ましてくださることを証しします。どんなに未熟でも、私はその完全な瞬間まで努力し続けます。たとえ十分に感謝できなくても、私はその完全な賜物に感謝し続けます。これらのことを一度も未熟さや不十分さを示さなかった完全そのものであられる主、それでいて私たちを一人一人を愛しておられる主イエス・キリストの御名により行います。アーメン。